主は皆さんと共に。マルコによる福音。その時、人たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。イエスは、さあ、あなた方だけで人だと離れたところに行ってしばらく休むがよいと言われた。出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからである。そこで一同は船に乗って自分たちだけで人だと離れたところへ行った。ところが多くの人々は彼らが出かけていくのを見てそれと気づき、すべての町からそこへ一斉に駆けつけ、彼らより先に着いた。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書はマルコの6章のイエス様と人たち、そして群衆との一つのエピソードが書かれています。12人の人たちが派遣されて、そこで帰ってきてですね、そして自分たちが行ったことや教えたことを今イエス様に報告された後、やはり一つの区切りがあったんでしょう。人だと離れたところによってしばらく休むがよいというふうに、イエス様がこの、命じられたわけですね。出入りする人が多くて食事のする暇もないほど、忙しかったのが、彼らのその時のものだったわけですね。だからイエス様が人だと離れたところで、しばらく休みなさいというふうに、おっしゃっています。この教えは本当に私は大事なことではないかというふうに思っていますけれども、特に今日のことで言うなら、この暑さですからね。こんなに暑い中でもちょっとあんまり働くべきじゃないっていうか、思ってて特に何か、もちろん仕方がない、外で働かなきゃならない方々も当然おられるでしょうけれども、やはり、この忙しさとかあまりのやはり疲れとかですね、何かあるときにこの休みなさいとイエス様が言っておられる、それをしっかり私たちは受け止めなければならないというふうに思います。これはイエス様だけじゃなしに、旧約聖書からモーゼの10回の中に、週に1回ですね、彼らは土曜日ですが安息日を設けて何の仕事もしないようにと、その時からちゃんと命じてるわけですね。で、真面目なユダヤ人はもちろんその安息日論争で律法学者と、しばしばもちろん対立もしましたが、僕は本当にこの週に一度文字通り何もしてもいけないというですね、それを守ることは本当に神の御心にかなっていることではないかというふうに思います。私たちが必要な休みをちゃんと取ってですね、でこの忙しすぎない、働きすぎないようにするということは、心身の健康から見ても非常に大事なことではないか。結局オーバーワークでですね、働きすぎてうつ病とかなんかでダウンして、結局1年も2年も3年も休んじゃうことを考えたらですね、やはり適切な休みを取りながらいつも気分をリフレッシュして仕事をする方がもうずっといいというふうに思います。個人的に私自身もだからなるべく週に1回は何にもしないで休むように心がけるようにしていますけれども、やはりイエス様はこうやって休みなさいとはっきり言っている以上、私たちもこの休むことの大切さということ、それをやはり心に刻む必要性があるし、それを実践していく必要性があると思います。でもこの、もちろんただ休むだけでもちろんいいと思うんですけれども、この旧約聖書からのこの安息日のこの掟を、やはりよくよく読んでると、ただ単に休むということを言ってるだけでもないように思うんですね。 つまりもう極端に言うとレジャーもダメな、本当のところは安息日の一番厳しい起きてはレジャーもダメだし、 あんまり外に行って何かアウトドアのスポーツすることも実はまあダメで、まあ、ほとんど何もできないんですよね、厳密に考えれば考えるほど。じゃあ一体何をするのかというと、この人里離れたいと書いてありますけれども、これはやっぱり日常生活の私たちのこの思い煩いとかですね、囚われから離れてこの神様に心を向けるということ、まあ、それが最も大切なことじゃないかなと思いますね。だから皆さんがこうやって日曜日にこのミサに参加するということが実は本当に一番大切な、しばらく休むということの最も根本的な意味ではないかと思いますね。もちろんただ休むことも必要だと思いますが、プラス私たちはバラバラになっている私たちの心、日常生活のあれこれにとらわれているような心を神様に向けて整えるっていうんですかね。結局なかなか日常生活の忙しさの中に入っちゃうと、私たちは神様のことをまあ忘れてしまうというんですかね。仕事とか、まあ、何か家族のこととかですね、やらなければならないこととか、まあ、人によってはネットにはまっちゃったりテレビ見たり、まあ、いろんなことにこう流されてしまうことがあるわけで、だからこそ私たちはこの休みの時間をとって神様の懐に帰るっていうんですかね、神様の恵みをもう一度この味わい直すということが、まあ、本当に大切な、まあ、ことではないかというふうに思います。やはり私たちが立ち返るべきところは神様の心に立ち返るということなんですよね。でそこからまたこのなんか霊的にリフレッシュして霊的な力をいただいて、また次の1週間を歩んでいける、まあ、そのようなことを、まあ、繰り返すことが、まあ、大事なことではないかというふうに思います。でも実際のところ彼らは休めなかった、残念ながら人と離れたところに行ったんですが、多くの群衆がこの、彼らの姿を見てですね、全ての町からそこに一斉に駆けつけて彼らより先に着いちゃったので、結局は休めなかったんですけど、この時はですね。でイエスは船から上がり、大勢の群衆を見て飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。残念ながら今回は休憩はできなかったんですけども、でも大勢の群衆も本当のところは魂の安らぎが必要だったわけですよね。心が飢えていて乾いていたので、どうしても弟子たちのいるところに行かなければならないほど本当に切迫して心が乾いていた。だからイエス様はそれをしっかり見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れんで、いろいろと教え始められたとありますね。イエス様は深く憐れんで教え始められたということですね。まあ、これこそ私たちが休みの日に受け取らなきゃならない、つまりイエス様の憐れみの心をしっかりと受け止めて、イエスの教えを改めて私たちの心に刻むということ、まあ、それをですね、本当に心がけたいと思います。イエス様は私たちのこの日頃の乾きや飢えとか、あるいはこの飼い主のいない羊のようなですね、自分の中心が置かなくなって忙しさにあまりに巻き込まれていたり、あるいは何か問題に関わってですね、解決方法が分からなくてぐるぐると何か考え込んでしまったりですね、まあ、いろんな形で私たちは方向性を見失ったり囚われたり、単なるこの忙しさの中に巻き込まれたり、あるいはこの社会の中の、まあ、世俗的な流れに巻き込まれたりで、今は暑さに巻き込まれて、もう本当に私も本当うんざりですが、もうこの暑さでも本当に体も心もやられたり、まあ、様々なことがありますが、 イエス様はそれを深く憐れんでくださっているということですね。私たちが神様の心にこう祈りの心に立ち返るということは、神様のイエス様のこの深い憐れみの心に立ち返るということですね。皆さんの苦しみや辛さをイエス様がどれほど受け止めておられるのか、日頃の忙しさや煩いとか人間関係の問題とか、人によっては私もそうですけど体の調子が悪いとかですね、あるいはなんか心の調子が崩れてるとか、まあそれをイエス様は全部分かって深く憐れんで受け止めておられるわけですね。このイエス様の憐れみの心を自分の心に収めることが、神様と交わることの多分最も大切なことだと思います。お祈りというのは単に機械的にすればいいというわけじゃなしに、義務でただやらなきゃならないからするもんではなくて、祈りの時間にこそ私たちは神様の心と深く触れ合うことができるわけですね。主の憐れみの心を自分の心の中に受け止めるということですね。で、今日は皆さんミサに預かってますから、当然主の憐れみの心のいわば一番の核となるご聖体を自分の体の中にいただくという大きなお恵みがあるわけですね。2000年前にイエス様は、まあ、もちろんイスラエルで生きておられて、で十字架にかかって復活した後、そのイエス様の体はもう肉声を聞くこともできないし、イエス様に直接触れることはできないですけども、でも今日もこのミサを通してご聖体というですね、パンの形になったイエス様を自分の体の中に入れることができるというですね、大きなお恵みをいただいているわけです。それはわざわざイエス様がご聖体としてその現存してくださって、記念として行えと約束してくださったから、私たちはそれを手にいただいて自分自身の体の中に食べ物として吸収することができる、その恵みをいただいているわけですね。まあ、これほど大きなお恵みをミサに預かるために私たちはまあいただけている、まあそれをやはり改めて思い起こしましょう。そしてさらにイエス様はいろいろと教え始められた。皆さんにも今日イエスは語っておられると思います。今の自分に対してイエス様は必要なメッセージを語っておられますね。励ましの言葉だったり慰めの言葉だったり、もちろんその声はスマホになんかこう電話がかかってくるにはもちろん直接肉声では聞こえないかもしれないですけど、皆さん一人一人に必要なメッセージを主は今日も語ってくださるわけですね。だからそれを私たちはしっかり聞いていくという心を大切にしましょう。御言葉を通して、まあ人によっては私の説教を通して、あるいはこのミサの言葉を通して、先ほど言ったご聖体を通して、主は憐れみの心から私たち一人一人に必要な力と必要なメッセージを今日も与えてくださってますね。まあそれを本当に聞きましょう。それは一人一人ですから、一人一人に語ってくださっている。憐れみの心から私たちが飼い主のいない羊のようになっている時に、飼い主のようにこっちを歩めばいいとか、このような心がけで歩めばいいと、そのような実際的な態度も主は与えてくださっている。まあそれをやはり今日も聞きたいというふうに 思います。そのために自分の先ほどのようにちょっと人だと離れた、つまり日常生活をちょっと置いた心で神様に心を開くことは大事だと思いますね。このミサの間、あるいはミサの後ちょっと沈黙で祈りをしながら、あるいはミサの後電車や何かで自宅に帰る、その時に主が語ってくださるかもしれない、今自分に一番必要な教えを教えてくださるわけですね。まあ、それを心に刻みたいと思います。まあ、ついつい私なんかこの、まあ、やっぱ日本人の典型ですけど、仕事しすぎの方にやっぱ傾きがちで、だからイエス様はまあ、休みなさいというふうに語ってくださるし、まあ、特に私に直接イエス様が語ってくださる方は、言葉の割と多いことは、今ここを大事にしろっていうのはたびたびイエス様は私に語ってくださったような気がします。ただもう仕事だらけで、もうやることが多すぎて、もう何からやったらいいかわからないってことはもうしょっちゅうなんですけど、つまりもうやらなきゃ、優先順位しかなくて、もうとにかく近い仕事からもちろんやらなきゃならないんですが、でもそれでもイエス様はたびたび私に語ってくださるんですよね。今ここ一つ一つを大事にしろというふうに何か語ってくださっていることが、まあ、私の場合は多いんですけども、だから焦らないで一つ一つのことをするし、休みの日は 何にもしないで、休んでる時は休んでるってことを受け止める、あるいは食事をしてる時は食事することを受け止めて、今やってる一つ一つを大事にするようにっていうふうに、何かたびたび主がですね、何か語ってくださってるようにも思います。まあ、特に今年の1月ぐらいから、もう佐々木シムさんがダウンしたところから、もうシムさん次々ダウンしたり亡くなったり、もうあんまりにごちゃごちゃで、まあ、この半年ぐらいはもうなんか本当にもうごちゃごちゃでしたけど、でもそのごちゃごちゃの中で主が言われることはこのことなんで、私に対してはですね、今の一つ一つを大事にしなさいと。全体的に心配するともう訳が分からなくなるので、今やってる一つ一つを丁寧に、で一つ一つしかできないですからね、今一つ片付けて次の一つを、次の一つをというふうに、まあ主が何かいつもそれは私には語ってくださっているような気がするんですけども、で実際一つ一つを片付けていくことで一つ一ついく、まあ、もちろんすぐ片付かないことももちろんありますけれども、でもやはり主が守り導いてくださってるっていうその気持ちはやっぱなくならない、自分の中にですね、主が憐れみの心を持って私自身を導いてくださってることは、まあ個人的にやっぱ疑いようがないんですね。だからその主に信頼して今すべきことを、やっぱり祈りの中で神に心を開いて、今大切にすることは何かを聞きながら一歩一歩歩んでいく、まあ、そのやはり積み重ねじゃないかなというふうに、まあ、思います。まあ、今この暑さですけどね、まあ、この暑さにも振り回されないで、やっぱり主の語りかけ呼びかけを聞きながら、まあ、それに誠実に私たち一人一人が答えられるように、まあ、今日も、まあ、今日って明日からまた1週間が始まりますけれども、まあ、その1週間を、まあ、そういう気持ちで一人一人に語りかけられる主の言葉に信頼してですね、歩んでいけるようにお祈りいたしましょう。